トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。4月になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？私はちょっと花粉症で目と鼻がとてもかゆいですが、皆さんは大丈夫ですか？花粉症をね、持ってる方ならわかるかと思うんですけども、本当にきつい時はきついですよね。人によっては本当に一年中の方もいたり、時期によっても違いますよね。本当に花粉症の対策などでおすすめなどがあったら、ぜひ、コメントなどで教えていただけたら嬉しいなと思っています。4月は本当に新学期が始まりますね。新社会人の皆さんは本当に学生から社会人となり、新たな出発になりますね。今までとは違った経験をすることになると思うので、頑張りすぎず過ごしてもらえたらと思っています。さて、4月前半のラインナップなんですけども、47都道府県の観光スポットやお土産などをちょっと紹介していきたいなと思っているんですが、さすがに47都道府県を全部をね、一度に紹介するっていうのはちょっと難しいので、これをちょっとシリーズ化していきたいなと思っているので、楽しみにしていただけたらなと思っています。そして後半なんですけど、4月16日から30日までの金運にいい日と悪い日、ドランゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っているので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション開催決定！インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。第1回目になるんですかね。まず北海道を紹介したいなと思っています。皆さんは北海道に行ったことがありますか？私は実は全くなくてですね。子供が行ったことあって話を聞いたことあるぐらいなので、ちょっとね、調べながら、ワクワクしながらちょっと調べていたので、ちょっと、勝手に観光大使気分でちょっと紹介できたらなと思っています。なので、ぜひ最後まで楽しんでくださいね。北海道のおすすめ観光スポットになるんですけども、北海道の魅力といえば、やっぱ、壮大な自然と歴史のある街並みですよね。最初に紹介したいなと思ったのは、北海道の中心都市、札幌のシンボル、札幌の時計台になります。時計台の歴史と魅力っていうのもですね、すごく歴史があって、正式には旧札幌農学校演舞場というふうに言われたそうです。1878年、明治11年に建てられたそうです。北海道大学の前にが札幌農学校っていう施設になっていて建設されたそうです。今では札幌のシンボルとして全国的に知られていますよね。建物の中には当時の歴史資料が展示されていて、時計台の鐘の音は、本当に札幌市民の方に140年以上愛され続けているそうです。 北海道開拓の歴史を感じられるスポットの一つになっています。あと、函館の夜景がとても有名だと思うんですけども、函館さん。函館は幕末に開港された港町になっていて、西洋建築が今も残る異国情緒あふれる町になってますよね。函館山からの景色っていうか夜景は本当に世界三大夜景にも数えられていて、本当にその上から見るともう本当に宝石箱の中にいるように輝いて、すごく輝いているっていう風になってるし、よくパンフレットとかにもね載ってるのですごく綺麗ですよね。私もここはちょっと訪れたいなと思ってます。あと小樽市もすごく有名ですよね。小樽運河沿いには本当に歴史的建造物が立ち並んでいて、夕暮れ時にはガス灯が共にロマンチックな雰囲気に包まれていますよね。ここはなんか本当にデートスポットなどにもすごくおすすめな感じですよね。あとはデートスポットだけではなくて、こうプロポーズするところでもすごく良さそうな場所なので、ぜひね、なんかそういうのを考えられてる人は行ってみてはいかがかなと思っています。あと北海道の中心部の富良野、美麗エリアも見逃せないところの一つだと思います。やっぱり夏はラベンダー畑でとても有名なところになってますよね。あと青い池、あと秋はパッチワークの丘など、季節ごとに変わる美しい景色がすごく楽しめる場所になっています。美麗は逆に冬がすごく綺麗、雪景色がすごく綺麗だったりとか、牧場があったりとかする場所になってます。あと世界自然遺産の知床半島は豊かな自然と希少な野生動物の宝庫になってます。クルーズ船で断崖絶壁や滝を間近に楽しめるスポットにもなっているので、こちらはですね本当にマイナスイオンを楽しんでいただいたりとか、パワースポット的なところもあるので、ぜひね足を運んでいただけたらいいなと思っています。あと最後は旭川の旭山動物園ですよね。動物の自然な姿を近くで見られるっていうのがすごく楽しみの一つでもあるし、行動展示がすごく魅力的な場所になってますよね。子供から大人まで大人気のスポットになっているので、ぜひね北海道に行った時には足を運んではいかがかなと思います。続いて北海道の B 級グルメっていうのもちょっと調べてみたのでお伝えしたいなと思っているんですけども、北海道といえばやっぱりこう美味しいグルメだけではなくて、地元の方に愛される B 級グルメっていうのがすごくあると思うんですよね。で、これをね調べてたらすごく美味しそうだなと思ったのが、室蘭の室焼き鳥っていうのがあって、なんか実は鶏肉ではなくて豚肉を使った串焼きになっているそうです。これはですね、玉ねぎと豚肉を炭火焼きで焼いて、甘辛いタレと洋辛子でいただく絶品料理になっています。次に帯広の豚丼、甘辛いタレで焼いた豚肉を豪華にご飯の上に乗せた一品になっていて、地元の方々に長年愛されてきています。あとは釧路発祥のザンギも北海道の定番、これはいわゆる唐揚げみたいな感じですよね。醤油やニンニク、生姜で味付けをしたジューシーな唐揚げで、北海道の方のソウルフードになっているそうです。最後に北見市のオホーツク北見塩焼きそば。地元産の玉ねぎとホタテを使用した塩味の焼きそばで、2007年の誕生以来定番の味として親しまれています。っていうことなんですけど、これもすごく美味しそうですよね。やっぱ北海道といえばホタテっていうのもやはり有名ですよね。玉ねぎとかホタテが有名なので、なんかすごくさっぱりとシンプルに食べれるのかなと思っているので、これもちょっとね食べに行きたいなと思っています。そして北海道のおすすめのお土産っていうのもちょっと調べてみたんですけど、北海道旅行の楽しみといえばやっぱりこうね、お土産選びもその中の一つかなと思うんですけど、北海道らしいおすすめのお土産をちょっと紹介したいなと思っています。まずは定番の白い恋人。1976年に札幌で誕生したラングードシャクッキーでホワイトチョコを挟んだ人気のお菓子になっています。 工場見学や体験もできる白い恋人パークっていうのもあるので、ぜひ足を運んでみてはいかがかなと思っています。こちらは、多分 SNS とかで、確認していただければ出るかと思うので、調べてみてくださいね。あと、帯広の老舗の六花亭のマルセイバターサンド。北海道産バターのクッキークリームとレーズンをビスケットで挟んだ絶品ですね。北海道開拓の歴史を感じる味わいになっています。これも多分よくお土産とかでいただいたりしますよね。たまにいただくんですけど、私はこの、バターサンドはですね、夏は冷凍庫に冷やして、ちょっとこう、クリームが硬い感じに、アイスみたいな感じで食べるのが好きです。で、冬はちょっと冷蔵庫に入れて食べたりする方が個人的には好きです。でも、常温でも美味しく食べれるし、いろんなね、食べ方があって、いいですよね。そして北海道を代表するチョコレートブランドといえばロイズですよね。ロイズの人気商品も忘れてはいけません。ロイズの生チョコレートは口の中で本当に滑らかに溶ける食感と濃厚な味わいが魅力的だなと思うんですけど、本当にね、ロイズのチョコレート、北海道といえばロイズっていうイメージがすごくあるので、北海道産の生クリームを使った贅沢な味わいになっていて、一度味わえば忘れられないチョコレートですよね。あと、また私は個人的な話になってしまうんですけど、ロイズのポテトチップチョコレートっていう、ポテトチップスにチョコレートがコーティングされたのがあると思うんですけど、癖になる甘じょっぱさっていうのが本当に絶妙で、私すごく、お取り寄せするぐらい大好きなんですけど、これ本当に一番最初にいただいた時に、本当に衝撃受けました。もう本当にね、美味しいので、ぜひ皆さんも試してみてくださいね。あと、夕張市の特産品の夕張メロンゼリーっていうのもすごく有名で、夕張メロンをね、たくさん使って甘さの贅沢な、本当にメロンの味っていうか甘さの、ゼリーに閉じ込めた絶品になっているので、こちらもね、お土産としておすすめになってます。これもね、いただいた時に本当に果実の香りっていうんですかね、あれがすごく美味しくって、こんなに美味しいものが世の中にあるんだって思うぐらいびっくりした一品になってます。なので、ぜひね、見かけたときは、ちょっとね、試してみていただきたいなと思っています。あと、もう一つ、ジャガポックルって皆さん知ってますか？カルビーで作られているんですけど、このポテトスナックはですね、北海道産のジャガイモをふんだんに使って、ていて、サクサクの食感が本当にやみつきになるようなお菓子になってるんですけど、これも本当に私お土産でいただいた時にすごく衝撃を受けた一品になります。で、本当にね、美味しくてついつい止まらないんですよね。で、食べきりサイズのものが結構多いので小袋になっているのですごく食べやすくって、おすすめの一品です。ぜひね、これも見かけられたら買ってみて食べて感想を聞かせていただけたら嬉しいなと思っています。続いて北海道の自然絶景スポットっていうのと、あと都市観光歴史スポット的なこともちょっとお伝えしたいなと思っているのでお付き合いください。富良野美麗、これは先ほどもお伝えしたんですけども、夏のラベンダー畑青い池っていうのは有名ですよね。で、あと知床半島、世界自然遺産、手つかずの大自然っていうところで、すごく本当に神秘的な感じになってると思うので、ぜひね、足を運んでもらいたいなと思っています。あと、阿寒湖、摩周湖とかって本当神秘的な湖と温泉がすごく有名なところになりますよね。こちらもね、本当に、綺麗な、本当に神秘的な雰囲気が味わえると思うので、ぜひ、足を運んでもらえたらいいなと思います。あと、大雪山系の、朝日岳、登山や紅葉がすごく楽しめる場所になっています。なので、北海道といえば夏か冬っていうイメージもあると思うんですけど、秋の紅葉の時期、まあ、紅葉が短いんですけど、その紅葉の時期に楽しめるような登山っていうのもね、楽しんで 絶景をね、眺めてもらえたらいいかなと思っています。あと、函館山、やっぱりこう、夜景が有名な絶景スポットですよね。ここは本当に、すごく、目に焼き付けていきたいなっていう場所の一つですよね。そして、都市観光歴史スポットで言うと、札幌の大通公園だったり、時計台、札幌テレビ塔、あと、小樽運河ですね。レトロな街並みとガラス工芸がすごく有名だと、ガス灯ですよね。すごく綺麗になっているので、本当にこちらもね、夜景を楽しむような場所にはなっているので、ぜひね、私も足を運びたいなと思っています。あと、登別地獄谷っていうところもあって、温泉とダイナミックな本当に絶景がすごく広がっているところなので、ここもね、ちょっとね、足を運んでみたいなと思っています。あと、この白い恋人パーク、本当にね、人気のお土産屋さんでもあるし、白い恋人の工場見学ができる場所にもなってます。で、確か体験も、予約すればできるようなことが書いてあったので、ぜひね、その時間帯があれば自分の、オリジナルの白い恋人を作ったりとか、見学とかもね、して、あ、こういう風に作られてるんだなっていう体験もね、すごく、してもらえたらいいかなと思っています。やはり北海道って意外と温泉だったり、リゾートだったりとかもあるので、登別温泉をね、やっぱり行ってもらいたいなと思っています。あと北海道近郊の人気の温泉スポットとかもたくさんあって、あと、湯の川温泉とか、函館の海沿いにある温泉だそうです。あとは、トマム雲海テラス、幻想的な雲海が見られるリゾートっていうのもあるらしくって、これもすごいいいですよね。雲海ってやっぱりすごく神秘的で、私はすごく好きなんですけど、そういうところもね、ぜひ行ってもらえたらなと思っています。あと、ニセコ、スキーリゾート&温泉っていうのもあるので、こちらはね、やっぱりこう、スキーっていうだけあって、雪国なので、冬のシーズンにね、楽しんでもらえたらいいなと思います。そしてグルメスポットなんですけども、函館朝市新鮮な海鮮丼だったりとか、イカ釣り体験ができる場所とかにもなっているので、ぜひおすすめです。あと、札幌すすきのの味噌ラーメン、ジンギスカン、こちらも有名ですよね。ぜひ食べに行ってみてくださいね。あと、小樽寿司屋通りっていうのがあるそうです。新鮮なお寿司が味わえるエリアになっているので、こちらもなんか、本当に新鮮なね、北海道ならではのものが多いと思うので、ぜひ食べに行ってみてくださいね。帯広といえば豚丼。甘辛いタレが絶品の豚丼になっているので、ぜひこちらもね、豚丼だったりとか、串焼きをね、食べて、堪能してもらえたらいいかなと思っています。あと、釧路和商市場っていうんですかね。勝手丼、好きな具材を選んで作る海鮮丼っていうのがあるそうなので、ぜひね、自分でこう好きなようにこう盛り付けて楽しんで、自分のオリジナルのね、海鮮丼をぜひ作ってみてくださいね。もしね、行かれたら、こちらの感想とかも、ぜひぜひ教えていただけたら嬉しいなと思っています。北海道には本当にまだまだ、魅力的な、観光スポットやグルメ、お土産がたくさんあります。本当に紹介しきれないぐらいたくさんあるので、皆さんのおすすめももちろんそうですし、北海道に遊びに行って、自分自身のね、北海道の魅力を見つけてほしいなと思っています。以上、北海道の観光スポット、B 級グルメ、お土産についてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、そしてその他のアプリでお聴きの皆さん、こんにちは。役者をやっている春木菜です。春木菜だ乗ってきな。この番組は役者をやっている私春木菜が、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。4月の16日から4月の30日までの金運にいい日と悪い日、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。まずは金運にいい日なんですけども、ですね、4月の17日の木曜日、一粒万倍日、一粒の粒が何倍も何十倍も実るという意味があり、財布の新調や貯金の開始、投資などの最適日になっています。4月の20日の日曜日、虎の日。虎の日は虎が千里を行って千里を帰るということから、お金が出ても必ず戻ってくるとされている吉日。旅行や財布の新調、投資などにいいとされています。4月29日火曜日、祝日。巳の日。巳の日は、弁財天と縁が深く、金運、財運を呼び込むとされている日、財布を新しくしたり、宝くじを購入したりするのに適しています。そして、金運に注意が必要な日なんですけども、4月の19日の土曜日、不正成就、何事も成就しないとされる日、この日は新しい財布の購入や投資、大きな買い物は控えた方がいいと思います。4月の27日、牡牛座の新月。新月は新しいことを始めるのにはいい日なんですけども、月の光が見えないため、物事がはっきりしないとも言われます。大きな、支出や、衝動買いを避け、計画や目的を立てることに集中するのはおすすめかなと思っています。そうですね。効果的な金運アップの過ごし方っていうのもちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけど、新しい財布を使い始めるときや、貯金や投資を始める、宝くじを購入する、お金に関する勉強を始める注意日におすすめの過ごし方っていうのがあるんですけども、お財布や家計簿の整理整頓をする、無駄遣いを控え、節約を心がける、衝動買いを避ける、新月の日におすすめの過ごし方、具体的な目標や願い事を紙に書き出す、新しい習慣を始める、準備をする、気持ちを新たにリセットする時間を持つっていうふうになっています。なのでね、この日はできるだけ気をつけてもらえたらなと思っています。以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えします。今回はですね、16番のパール。すごく綺麗なね、パールをこう抱えた龍さんがいます。もう本当にこれは素敵なイラストになっているので、ぜひ、待ち受け画面にしてもらえたらなと思っています。パールの龍はあなたに予期せぬ幸福をもたらします。あなたには努力は不要です。ありのままでいるだけであなたには多くの幸運がもたらされます。幸運は勝手に向こうからやってきますから何もしなくていいです。ただ笑顔で豊かで余裕を持って生きるだけで幸せは向こうから歩いてきます。唯一気をつけなければいけないことは自分の外見をきれいにしておくこと。そして上機嫌でいること。あなたの外面の美しさと内面の明るさに幸福の女神は思わず引き寄せられ、あなたにキスをすることでしょう。あなたはどんどん幸福なことが起こり続けます。キーワード、内面の美しさを引き出す。穏やかさ、柔らかさ、失速、幸運、あり方、美。私には幸運なことがどんどん起こり続けます。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。DJ テリーのこの時、この時間、この瞬間。この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったり、ためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。
まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。希望の光が反射してママの大きさで、ママの仕上がりにママの後悔と悪い予感のかけらだらけ。嘘でもよかった、一瞬の心の迷いだ。好きだと言えなかった、好きだと言えなかった。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今回またいつもと違うような試みをしてみたんですけども、皆さんどうでしたかね。まだまだ北海道で始まったばかりなので、これ47都道府県続けていきたいなと思っているので、皆さんぜひ楽しみにしてください。そして私なりにね調べているので、もしねこういうとこもあるよとか、こう追加でね教えていただけたら、それはそれでどこかでね紹介していきたいなと思っているので、よかったらコメントや DM いただけたらすごく嬉しいなと思っています。そしてネットラジオとは違う生配信をですね、ワンセブンライブの方で深夜3時から4時ぐらいにかけて配信をしております。こちらの方もですね、ネットラジオ聞いたよとかって言って入ってきていただけるとすごく嬉しいなと思っているので、ぜひぜひどちらもねよろしくお願いします。で、あと今AI アートとかデジタルアートっていうのを言われているものをですね、私個人、半分趣味なような、半分お仕事のようなっていう感じなんですけども、たくさんの人に知ってもらいたいなと思っているので、ぜひね、そちらの方はインスタグラムの方でアップしているので、興味がある方は、ぜひぜひ、お声掛けしていただけたら嬉しいなと思います。こちらもすべてトタノンで検索していただけると出るかと思うので、こちらの方をフォローしていただいて、ライブの方は遊びに来ていただいて、他のものはコメントだったりとか応援メッセージをいただけたらすごく嬉しいなと思っています。本当にね、これからもいろんな活動をしていきたいなと思っているので、引き続き応援の方もよろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。